こんにちは、阿久澤です。今日は Amazon に出品する際の商品コメントの書き方、これについてお話ししたいと思います。Amazon のですね、商品コメントっていうのは結構書くのにコツがありまして、一番いいのはですね、商品状態っていうのは、ぼんやりとイメージが伝わるような感じで書く。そして、それ以外の付属品についてはめちゃめちゃ細かく書く。あとはお得ポイントとかね、そういった部分についてはめちゃめちゃ細かく書く。というのがですね、一番バランスの良い商品コメントの書き方になりますね。はい。バランスがいいっていうのは、売上的にもいいですし、クレームももらいにくい。そういう感じの、商品コメントということになります。で、これはどういうことかと言いますと、お客様側の立場に立って考えていただければと思うんですけれども、すごく細かく商品コメントを書かれても、お客様はイメージできないじゃないですか。例えば、自分は本屋だから、よくわかると。本の小口、底、点って言われてもわかると思いますけど、一般のお客様から見たら、小口ってそもそもどこよみたいな、そういう形になるんですよ。そうするともうその時点でイメージができないんですね。どんな商品の状態なのかっていうのがわからないわけなんです。はい。なので、そんなね、天だの底だのって細かく言わなくてもいいと思うんですよ。もう全体的に経年程度の状態ですとか、下手したらもうそんな簡単なコメントでもいいと思うんですね。経年程度の焼けとか擦れがあります。それでもう十分だと思います。この音声を聞いているあなたも今想像してほしいんですけど、経年程度の焼けとか擦れって言われて、なんとなく商品の状態がイメージできますよね。それで十分なんですよ。小口に1センチぐらいのシミがありますって書かれてもどうなのって感じじゃないですか。逆に聞きたいんですけどね、本の底に、2センチ程度のすれがありますって書かれても、ん？って感じじゃないですかね。じゃあ全体的にどうなのよっていう感じじゃないですか。あくまでも我々は中古品を扱ってるわけなんですよ。そうすると、商品の状態を説明するときにどうしても自分の主観が入ってきますよね。自分はこれは綺麗だと思っても、受け取った本人からしたら綺麗とは受け取らないかもしれないし、自分は使用感バリバリだぜ、ものすごい使用感があるって思っても相手から見たらそうではないかもしれない。だからあんまり状況を特定するようなことは言わない方がいいと思うんですよ。別に事実を隠せとかそういう風に言ってるわけじゃないですよ。そうじゃなくって、事実っていうか細かく書いても無駄だってことなんですよ。無駄っていうかお客様からしたら受け取れないんですよ、その言葉を。頭の中に入ってこない。だからそういう書き方をするよりかは、お客様が商品の状態っていうのを具体的にイメージできるようなコメントにした方がいいんですね。まあ、本来であれば細かく言えば言うほど具体的にイメージできるじゃんって思うかもしれませんけど、それは売ってる方の一方的な思い込みであって、買う側から見たらそうじゃないんですよ。細かく細かく詳しく詳しく説明されるよりかも、全体のイメージを伝えてもらった方が分かりやすくていいんです。買う側からしたら。だからこそ、こと細かに神経質なぐらい詳しく書くんじゃなくて、全体のイメージが伝わるような表現をすると。これでバッチリです。バッチリですって言ったらちょっとあれなんですけど、まあこれで問題ないはずです。少なくとも私のところではそれで問題があったってことはありません。はい。経年による焼けがって書いてあるけど、これは明らかに経年による焼けじゃないですねなんて言われたこと一回もありませんので、まあ問題ないと思いますね。あくまでも中古品なんですよ。お客様も中古品っていうのを分かって買ってるわけですから、完璧な状態ではあるはずがないじゃないですか。逆 さらに、詳しく言われても、逆にイメージができなくなっちゃうんだから、だったら、全体をイメージしやすい単語を使ってあげるといいということですね。じゃあ、どんな言葉が全体、イメージしやすいかっていうと、経年感とかね。あとは、ある程度の使用感とか。そういうファジーな感じの、丸々感ってやつですよね。はい。そういうファジーな感じで、感覚で伝えるっていうのを意識するといいと思います。具体的事実で伝えるのではなく、感覚で伝える。それを意識して商品コメントを書けば、まあ、まずまずクレームっていうことはないと思いますね。はい。実際私のとこではありません。はい。で、商品の状態についてはぼんやりイメージを伝えるけども、商品のセールスポイント、売り文句っていうのは、ビシッと。事実をガツンと伝えた方がいいですね。はい。何年何月の初版です。とか、帯付きです。付属品はこれとこれとこれが付いてます。っていう風に、そういったセールスポイントっていうのはガツンと書きます。逃さないようにね。なんだかんだ言って、商品コメントっていうのは、セドラーが唯一できる営業なんですよ。アマゾンにおいては。まあ、唯一って言ったらちょっとあれですけどね、やり方はいっぱいあるんですけど、まあ、普通のセドラーがやるんであれば、そこで営業をかけるしかない。じゃあ、どうやって営業をかけるかっていうと、こういったセールスポイントはしっかりと明記すると。これを意識して書いてみてください。はい。あと、まあ、小技なんですけど、ネガティブポイントの後にポジティブポイントを持ってくるっていう、書き方をするといいですね。例えば、表紙に若干の使用感はありますが、中は書き込みもなく比較的綺麗です。とかね。マイナスポイントを先に伝えておいて、ですが、これこれこういういいところがありますよっていう書き方をすると、マイナスポイントを打ち消して、プラスポイントでお客様の印象に残ります。はい。あと、また小技なんですけど、ネガティブポイントっていうのはひらがなで書いた方がいいですね。汚れとか痛みとかすれとかって漢字で書くとすごいきつい印象になるんですけど、ひらがなになるとすごい柔らかい印象に変わりますんで、それほどですね、お客様の脳にネガティブには刺さらないようになります。はい。まあ小技なんですけどね。ということで、まあまとめますと、商品の状態っていうのは、イメージで伝えられるように書いてください。具体的に細かくネガティブポイントを書けば書くほどお客様にはイメージが伝わりません。はい。あくまでも中古品であるし、綺麗汚いっていうのは個人の主観がどうしても入ってきちゃうものですから、最初からイメージでお客様に伝えられるように。経年感とか使用感とかそういった〇〇感っていう単語を使って商品コメントを構築するということを意識して書いてみるといいと思います。で、その上でセールスポイントははっきりと明記をするということを意識して商品コメントを書いていただけばですね、売上とあとはクレーム、これを最適なバランスで取ることができるというふうに思います。ぜひご参考ください。で、この話を聞いた方の中で、勉強になったと、もっとこの人の発信する情報を見てみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ私のメルマガをご購読ください。私のメルマガは、私のブログから購読することができるんですけれども、一度、私のブログに来てください。私のブログには検索エンジンで、FP スペースアクザワ、もしくはセドリスペースアクザワ、これで検索していただければ、一発目に出てきます。はい。で、ブログに来ていただければメルマガの登録フォームっていうのがありますので、そちらからメルマガにご登録ください。ということで、今回は商品コメントについてお話しさせていただきました。ぜひご参考ください。それでは失礼します。